こんにちは。川越教会牧師木村京子です。今朝もご一緒に神様を礼拝いたしましょう。2022年6月12日朝の川越教会の説教です。最初に聖書をお読みいたします。聖書は出エジプト記20章12節から17節、お読みします。あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。御言葉の朗読はそこまでです。今礼拝説教では実会を学び続けています。本日は第5回を扱いますが、実会はここから後半に入ります。今までの復習になりますが、実会の前半第1回から第4回までは神についての教え、そして後半の第5回から第10回は人についての教えです。で、シュエスは律法を要約して神への愛と人への愛、そういうふうにまとめておられます。新約聖書から確認をしたいと思います。マタイ福音書の22章36から39節、そこから確認をいたしましょう。読みます。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。イエスはここで掟、律法を二つにまとめて教えてくださっています。一つが神への愛、そしてもう一つは隣人への愛です。で、まあ、そういうわけで今日は第5回隣人への愛の最初のところになりますね。実会の出エジプト記での20章で言えば12節、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。隣人との関係でまず教えられるのが親との関係です。あなたの父母を敬えとあります。ここで敬えと訳されている言葉は思いとか重んじる、そんな意味があります。で、旧約聖書では両親は子供にとって神の権威を代表する存在です。親は子供に誠の神を教える責任があります。申命記ではこんなふうに記されています。申命記6章の6節7節を読みます。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。もう一回読みますね。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。 親に対してそのように神は命じておられます。また一方で子供に対しては父母の教えに従って神を敬い、そして両親を敬うように、そう教えます。箴言の一章八節を読みます。我が子よ、父の諭しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな。我が子よ、父の諭しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな。旧約聖書では親は神の権威を代表するものとして描かれており、親に従うことが神に従うことに結びついています。ですからまず親が神に従って歩むということが最初です。最初に求められていること、親自らが神に従って歩み、さらに神が求めておられるその生き方を子供に伝える、子供を教育する、それが親の務めです。子供は親の教えによって神を知り、神の愛と神が求めておられる生き方を知るわけです。親は子供を育てるときに子供に誠の神を示し、そして神がこう命じておられると、神の前に正しく生きることを教えるのです。人に笑われるからとか人が見ているからではありません。そして実会はそういう神の権威に結びついた親を敬い、そしてその親に従うように、あなたの父母を敬え、そう教えているのです。新約聖書の教えも見ましょう。エフェソの信徒への手紙6章の1節から3節、エフェソ6の1から3を読みます。子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。新約聖書では両親に従うようにと教えています。そしてまた同時に親に対しての注意もあります。子供を怒らせてはなりません。もちろんこれは子供のご機嫌を取れということではありません。ですが自分の感情に任せて子供を苛立たせるような叱り方、あるいは教え方をしないようにということです。そして主がしつけ諭されるように育てなさい。この部分は、とても大切な視点です。親はまず神が私を愛し、忍耐し、養い育ててくださっている、そのことを覚えるように、そして子供には主がしつけ諭されるように愛を持って子供の罪や過ちを許し教え育みなさいというものです。私も子供を持つ親ですが、これはなかなか難しいことです。何度注意しても同じことを繰り返す子供に対してイライラし、ついつい声を荒げてしまいます。しかしそういう時に自分がどれほど神に忍耐されているのか、そのことを思い出すことで子供へのイライラや怒りの感情が和らぎます。親はついつい自分の ことは棚にあげて、子供に対して権威を振るう、そんなことがありますけれども、しかしまず親自身が、自分がどれほど神に忍耐していただいているかを覚える、そのことは大事です。そして主がしつけ諭されるように育てなさい、そういうふうに聖書は教えています。またこれは親子関係にとどまらず、社会の中でのいろんな人間関係にも応用することができます。対人関係でイライラしたりもやもやしたりするときには、大きく深呼吸して少し時間を取ることです。そして自分が神に愛され、また神に許されていること、神に忍耐していただいていることを思い出しましょう。それからもう一度考えると、相手の立場や思いにも寄り添うことができるということがあります。ところで、親ガチャという言葉をご存知でしょうか。私も最近知ったのですが、実は何年か前にインターネット上で使われ始めた言葉だそうです。そしてこれが最近テレビでも使われるようになっています。子供は自分の親を選んで生まれてくるということはできません。当然ですよね。でもそういう中で、どんな親のもとに、あるいはどんな家庭に生まれるかで人生は大きく変わる。子供の人生は大きく変わる。当たり外れがある。まあそんな意味で使われるインターネットスラング、俗語だそうです。そして親ガチャに成功したとか、親ガチャで失敗した、親ガチャに外れたというような使い方をして、自分の境遇を運命論のように表現し、ある種の諦めを含めた、そんな言い方でもあります。確かに裕福な家庭と貧しい家庭では教育や生活にかけられるお金は違います。あるいは親からの遺伝によって才能や健康、あるいは体格や容姿、その他いろんな違いがあります。もっと不幸なことは、親に虐待されて辛い思いをし、あるいは命を落とすことさえある。特別に辛い環境に生まれた子供や、また大きなハンディを持った子供が、親ガチャに外れたと言いたくなる気持ちもわからないではない。でも本当に悲しい言葉だと思いました。しかし聖書は人の誕生や人生をそんなふうには教えません。クリスチャンは運命論ではなく、神の摂理、神の配慮の中で自分の人生を考えます。私が両親から命を与えられたこと、どんな親であったとしても両親がいなければ今の私はいないわけです。生まれてこないわけですよね。そして今生きていて、しかも生ける誠の神を知っているとするなら、誠の神を信じて生きているなら、そして何よりも神が私の人生をご存知であり、共におられ、神と共に歩むことができるならば、これはどんな親ガチャ当たりよりも大きなこと、幸いなことです。人生は運命論ではない。聖書は一人一人の人間の人生歩みは神の摂理と配慮の中で 中にあるんだ、そういうふうに教えています。ちょっと話がそれましたが、元に戻って、あなたの父母を敬えについて、ウェストミンスター小距離問答が教えていることを確認したいと思います。ウェストミンスター小距離問答は、 親を敬うこと、さらにはいろんな地位と関係においてふさわしく相手の名誉を守り義務を果たすように、そういうふうに教えています。問い63から問い66です。問いと答えを順番に読んでいきます。問い63、第5回はどれですか？答え、第5回はこれです。あなたの父と母を敬え、これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。問い64、第5回では何が求められていますか？答え、第5回が求めていることは、あらゆる人が目上、目下、対等といういろいろの地位と関係において持つ名誉を守り、義務を果たすことです。問い65、第5回では何が禁じられていますか？答え、第5回が禁じていることは、あらゆる人がそのいろいろの地位と関係において持つ名誉と義務を無視したり、それに反する何かを行うことです。問い66、第5回に加えられている理由は何ですか？答え、第5回に加えられている理由は、この戒めを守るすべての人に対する神の栄光とその人自身の益になる限り、長寿と繁栄との約束です。これがウェストミンスター小距離問答が教えている、第5回についての問いと答えです。またハイデルベルク信仰問答は積極的に第5回を捉えて解説しています。問い104です。問い104、第5回で神は何を望んでおられますか？答え、私が私の父や母、またすべて私の上に建てられた人々にあらゆる敬意と愛と誠実とを示し、すべての良い教えや懲らしめにはふさわしい従順をもって服従し、彼らの賭けをさえ忍耐すべきであるということです。なぜなら、神は彼らの手を通して私たちを治めようとなさるからです。このハイデルベルク信仰問答の問いと答えからも、両親をはじめ私たちの周りにいる人々は決してガチャで与えられているのではなく、運命として与えられているのではなく、神が私に備えられた人たちだということがわかります。ですからハイデルベルク信仰問答は、すべての良い教えや懲らしめにはふさわしい従順をもって服従し、彼らの賭けをさえ忍耐すべきであると教えています。そして神は彼らの手を通して私たちを治めようとなさっている、そんなふうに結ばれています。自分が置かれた状況、環境、それは運命ではなく神の配慮であり、また神はそのような周囲の人々を通して用いて私たちを成長させようとしておられる、そういうことでもあるんだと思います。 創立70周年宣言も確認しましょう。来ちゃったの？ごめんなさい。聞いててね。70周年宣言は、あなたの父母を敬えをこのように言い換えています。子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。これは先ほど確認しましたエフェソの信徒への手紙の6章1節です。すべての人が平安のうちに守られて暮らすために、神はこの世界に秩序と仕組みとを与えてくださった。私たちは主の模範に倣って従順な生活を営み、天の御父の深い御旨と摂理とによって与えられた親を敬い、高齢者をいたわり、主の恵みを次代へと継承する家庭と教会の形成に励んでいこう。それゆえ私たちは人々の命と平安とを脅かす人間的権威や支配には隷属しない。人に従うよりは神に従うべきである、こう告白しています。両親があり家庭があるのは神が世に与えた秩序であり仕組みだ、そういうふうに説明をして、そして私たちはその中で主の教えに従っていくのだ、そういうふうに主張します。さらに70周年宣言の主張は積極的です。自分に与えられた環境を運命論的にガチャなどとは考えません。それは神が私に与えられた生きるべき場と積極的に捉えて、その中で与えられた親を敬い、高齢者をいたわり、主の恵みを次の時代へと継承する家庭と教会の形成に励んでいこう、そういうふうに記しています。確かに人間的な見方をすれば、親ガチャに外れたと思わずにはいられないようなつらい家庭環境がある、そういう人々がいるということは事実だし、そしてそれが決していいとは言えません。でもそれでもその背後に神のご計画があり、その中で私たちが神と人とに仕えて生きる、受け止めるべきことは受け止め、その中でできる努力をし、神と人を愛して生きていく、そういう生き方を選び取っていく私を、神は決してそのままにはなさらないはずです。私たち一人一人の人生は神に愛され、神の配慮の中にあることをしっかりと覚え、またそのことを今辛い状況で生きている方々にもお伝えしたいと思います。現代社会には格差があり、辛い人生も確かにあります。しかしそれでも神は私たちに、あなたの父母を敬え、そう命じておられます。また神を愛し人を愛して生きるようにという言葉の裏に、神の愛と真実があることも覚えたいと思います。お祈りします。神よ、今朝は実会の第5回、あなたの父母を敬えということを通して、両親のこと、家庭のこと、社会環境のこと、いろいろなことを覚えました。しかし今私がここに置かれていること、それはあなたの恵みと配慮の中でのことだ。私たちはそのように受け止めて、そしてその中にあって神への愛と隣人の愛、神を愛し隣人を愛して生きていくことができるものとして、あなたが私を愛してくださっていることを覚え、 歩んでいくことができるようにしてください。今週1週間の歩みの上にあなたが豊かに臨んでくださり、守り支え導きを与えてください。感謝して尊き主キリストの御名によって御前にお祈りします。アーメン。